さて、新年度を迎え、大きな変化を遂げたのは、日本盲人会連合だけではありません。日本国内でも大きな動きがありました。2、対談。相互に理解し、共に生きる社会の実現のために。障害者差別解消法。改正障害者雇用促進法が施行。工藤昭一情報部長。大吾田誠青年協議会長。平成28年4月1日。障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律。障害者差別解消法。また、障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律。改正障害者雇用促進法が施行されました。障害のある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる、共に働く。そんな共生社会の実現を願い、施行されるこれらの法律は、どのような性質を持つものなのでしょうか。そして、私たちは今、何をすべきなのでしょうか。インタビューを通して、皆様も一緒に考えてみませんか。
平成28年の4月1日からですね、この放送をお届けしている頃にはもう施行されていることでしょう。障害者差別解消法、改正障害者雇用促進法ですね、が施行されました。これは結構大きな動きだということなので、ぜひともその運動団体である我々日盲連としても、ぜひ詳しくご紹介したいということで、この企画を立てました。スタジオには、日盲連の情報部長、工藤昭一情報部長と、それから日盲連青年協議会会長で、弁護士の大久田誠先生をお招きして、いろいろお話を伺っていこうと思います。工藤部長、大久田先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
はい。早速なんですが、この法律は差別をなくすという法律なんですが、そもそも差別とは何でしょうか、大久田先生。
はい。差別解消法の定義に従ってご説明したいと思います。差別解消法では、差別、まあ、これはですね、法律の言葉で言うと、不当な差別的取り扱い、これを禁止してるんですね。それと、合理的な配慮を義務付けたというのがこの法律の2本柱なんですけども、1つ目の柱であります、不当な差別的取り扱いとは何かというのが、内閣府から出ておりますガイドライン、基本方針というガイドライン、これによって具体的に示されています。このガイドラインによりますと、不当な差別的取り扱いというのは、障害を理由に、正当な理由なく、以下の3つの行為を行うこととなっているんですね。この3つというのは、まず1つ目が、財、サービス、各種機械の提供を拒否すること。まあ、財ってのは財産ですね。つまり商品を売らないとかね、何かサービスを提供しないとか、そういう財、サービス、各種機械の提供を拒否することがまず一つの類型だと。で、二つ目の類型は、時間帯や場所などを制限することなのだと。例えば、障害者はね、みんな他のお客さんがいない、空いた時間に来なさいよなんて、時間帯や場所などを制限すること。これが二つ目だと。で、三つ目の類型としては、障害のない人にはつけない条件を障害者にだけつけること。例えば、健常者は一人で、お店に来ることができるんだけども、障害者は必ず介助者を連れてきなさいよなんてね、そんなのが当てはまると思いますが、このような障害者にだけ特別な条件をつけること、このようなことによって障害者の権利利益を侵害する、これがここに言う不当な差別的取り扱いなのだと定義されています。
はい、ありがとうございます。で、こちらが障害者差別解消法の2本柱をちょっとご紹介いただいたんですが、ちょっと事例を通した方がやはり分かりやすいだろうということで、2つほどご紹介をさせていただきます。まず事例1、私は全盲の視覚障害者ですが、アパートを借りに不動産屋さんに行ったら日が出たら危ないからとか、段差があって危ないからなどの理由で部屋を貸してくれませんでした。このようなことが許されるんでしょうか、工藤部長。
そうですね、基本的にそれは許されないと思いますね。現実に私たち生活していますよね。自分でガスコンロに火をつけてお茶を沸かしたり、うちの中はこうスイスイ歩いてるわけですから、ですからそれを理由に貸さないっていうのは、やっぱりこれはどこか間違っている、 と思いますね。
はい、でじゃあ工藤部長のそのような回答を得て、はい、大田先生いかがでしょうか。は
い、私も同じような意見を持っています。先ほど申し上げた障害者に対する不当な差別的取り扱いにまさにこれ当たるんですね。正当な理由なくお部屋を貸すというサービスの提供を拒否しているという事例に当たると思います。で、不動産屋さんの側ではですね、こう火が出たら危ないとかね、段差があったら危ないっていうのをサービス提供拒否の正当な理由だと考えている節があるんですね、どうやらね。
ああ、そうなんですか。
で、往々にして障害者に対する差別って何か悪意から差別してやろうっていう場合ほとんどないわけですね。こういう無理解というか偏見というかね、
先入観、
そんなところから生まれてくることが多いと思いますが、こういった無理解や偏見、先入観から障害者を差別しちゃいけないよと、正当な理由がない以上は差別しちゃいけないよというのがまさにこの差別解消法の定義する不当な差別的取り扱いの禁止ということになります。
はい、では、事例の2つ目です。私は車椅子を使って生活をしています。ある日人気の隠れ家風レストランに行こうと思いました。そこは2階にあるお店なのですが、エレベーターがありません。そこで店員さんに2階に上がる手伝いをしてほしいと言ったのですが、店員が2人しかおらず今手が離せないと言われて手伝ってもらえませんでした。これはいかがですか、工藤部長。
お店の言い分も分かるような気がしますよね。店員が2人ですよね。
はい、
で車椅子を2階に持ち上げる必要があるわけですね。
はい、
ですから、まあ、その辺はこう余裕があればですね、いついつ来るっていうことが分かればそれにきちんと対応はできると思うんですけども、まあ、そういう急に言われてもそれはできないだろうし、まあ、その辺がどうなってるのかっていうことにも関係してくると思います。
そうですね、さっき大和田先生が差別って言った時、時間を指定してそのこちらに来てくださいっていうのが差別に当たるというようなお話もあったと思うんですけど、うん、ここら辺はいかがなんでしょう、大和田先生。
これはですね、ちょっとその切り口は私はあまり考えていませんで、
はい、
むしろこれは合理的な配慮の過重な負担に当たるかどうかっていうことが問題になる例かなと思うんですね。
はい、はい、
で、後でちょっとお話しすることになると思いますけど、合理的な配慮っていうのはですね、ちょっと先取りいたしますと、障害者が障害のない人と平等に社会に参加するために必要な手助けとか設備の改良とかね、ルールの変更とか、そういったことで過重な負担にならないものなのだと。で、民間の事業者はこれを提供する努力義務があるのだよというふうにされています。ですから、それを単純に当てはめるならば、この車椅子に乗った彼がね、訪れた時にお店の側としては彼を2階に上げる手伝いをする努力義務があるんじゃないかというふうに考えられますね。
はい、
で次に問題なのが、これ過重な負担に当たるかどうかっていう問題なんですよ。でここで店員さんが2人しかいませんよとかね、そういうところが問題になってくる。で過重な負担に当たるかどうかっていうのは、内閣府のガイドラインによると5つの要素、これを総合的に考慮して判断しましょうというふうになっています。この5つと言いますのが、1つ目が、事務事業への影響の程度、2つ目は実現可能性の程度、3つ目は費用や負担の程度、4つ目は事務事業の規模で、5つ目が財務財政状況。こういった5つほどの要素を総合的に考慮して、過重な負担となる場合には配慮をしなくてもいいですよというふうになっています。でここで考えると、店員が2人しかいない、で、人気のお店なんできっと混んでるんでしょうね。こういったことが過重な負担になるのかなというふうにもちょっと考えられますね。ですが一方で、差別解消が求めているのは、ある配慮が過重な負担になるならば別の代替手段を2人で考えましょうよ、障害者と健常者で考えましょうよということまで求めています。例えばこの場合もですね、今はダメだけどちょっと15分後に来てくれれば手伝えるんだよというような代替手段もあるでしょうし、またはですね、そのお店に来てるお客さんに声をかけてね、ちょっと今車椅子のお客さん来てるんだけど、どなたか手伝ってもらえますかなんて、そしてみんなでね、こう車椅子を持ち上げて一緒にご飯食べる、そんなことがもしかしたら可能だったかもしれませんよね。
ああ、なるほど、
は
い、ということで、今は、差別解消法で、その先ほど大田先生が言ってくださった、ちょっと先取りしてお話してくださいました合理的配慮とかいろいろな切り口で考えていただいたのですが、 冒頭でもご紹介しました、差別解消法と改正障害者雇用促進法で、この雇用促進法で、例えば差別解消法が日常的なものだとすると、職場における合理的配慮の提供というのは改正障害者雇用促進法の方でその明記されているということなんですけど、工藤情報部長いかがでしょうか。
そうですね、障害者差別解消法、まあ、これがある意味一般法なんですね。でその中 の、 特に雇用労働関係ですよね。やはり雇用っていうのは特別な労使関係っていうのがあるわけですよね。そういう意味で差別解消法よりはもっとこう厳しくっていうか、事業主に対してしっかり合理的配慮も義務付けになってるんですね。これは障害者差別解消法の第13条で、そこの部分については雇用促進法に委任するという形をとっています。
工藤部長が感じるこの改正された障害者雇用促進法、大きな改正点というところはこの合理的配慮について触れたこと、あと他には何かありますか。
まず差別の禁止、
はい、
合理的配慮、その2本立てですよね。今雇用関係にあるわけですね、基本的にね、
はい、
そうすると採用される前と後というふうに普通分けて考え、
なるほど、入社試験とか、はい、そういうものとかの時と、それが入った後ということですよね。
そうです、はい、
なるほど。じゃあ具体的にその職場に入る前の入社の段階の時の合理的配慮っていうのはどのような事例がありますかね。
まず受験方法であるとかね、面接の方法であるとか、
はい、
まあ、申し込み段階ですよね。申し込みをどういう形でこうできるかっていうあたりもありますよね。それは障害のある人がまず自分の障害のことを、明らかにして、自分はこういう障害があるので、まあ、受験に際して、まあ、応募に際してこういう配慮をしてほしいということをある程度その余裕を持ってですね、時間的な余裕を持って申し込むと。で当然それに対して、合理的な理由がなければ拒否はできないということですね。
はい、じゃあ入った後の話となると、パソコンにスクリーンリーダーを入れてもらうとか、そういうふうな話になるんですかね。
もちろんそうです。で、まあ、入った後はまあ、その人は障害があるっていうことは基本的に会社も知ってるわけですよね、
はい、
ですから本人からこういう配慮が欲しいっていう以前に、まず会社の方で、どういう配慮をしましょうかっていうふうな働きかけは、まずは第一的には会社の方からあるべきだと思うんです、
はい、
でもそれだけではなくて、やっぱり配慮してほしいことは当事者自身もこう声を上げないとということだと思うんですね。
はい、なるほど。それでですね、先ほど一番最初の話で、そもそも差別とは何だろうって話をしたときに、実際差別してる側も気づかないで差別していることがあると、うん、で雇用主の方々は法定効率 2.0% とかそういうことで、障害者を雇いたいんだけど不安を抱えてるその雇用主の方もいらっしゃると思うんですね。その中で大和田先生、本を出されましたよね。ちょっとそこら辺ご紹介いただければと思います。よろしくお願いします。
そうですか。ですね、この2月になりますけども、公文堂という本屋さん、まあ、出版社から今日からできる障害者雇用という本を出しました。これは主にまだ障害者を雇ったことのない中小企業に向けて、だいたい企業100人ぐらいのね、社員の企業を想定してるんですけども、 Q&A の形式で、どんな障害者を雇う上での疑問があるのか、それに対する新しい法律の上での解釈はこうなってるっていうのをですね、具体的に書いた、そんな本を出しました。あともう一つ、はい、東京都の盲人福祉協会の青年部では、実際に企業の側に障害者がどうやって働いているのかという事例集を出しています。企業で働く、民間企業で働く12人の視覚障害者の事例を取り上げて、私たちの挑戦という本をこの3月に発行いたしました。
やっぱり事例というのは非常に大事になってくると思うんですね。
はい、
まあ、今厚生労働省の方もその事例をたくさん今蓄積して集めて、高齢障害求職者雇用支援機構っていうところがあるんですけども、
はい、
そちらの方でも事例を蓄積して公表してるはずです。それから厚労省のホームページにも 事例の公表してますね。でそれも今バージョン1っていうことなんですけども、
はい、
事例をどんどん積み重ねて2、3というふうに改定していくというふうに聞いてます。
はい、でその2冊ですね、雇用主側に立ったもの、それから、実際に働く当事者側の2つの視点で書かれたというのはすごい大きい有意義なものだと思うんですけど、はい、反響とかいかがですか？
そうですね、やはり私たちの挑戦というね、現に視覚障害を持って働いている方たちの事例集にはとても大きな反響がありました。例えばこれから就職を考えてるんだ、だけど民間企業で働けるかどうか不安なんだっていうね、学生さんたちが読んでくれてですね、自分も企業で働けるんだっていうふうな自信を持ったというような声を聞きましたね。
なるほど、そうですか。それでですね、先ほど大和田先生にご説明いただきました合理的配慮とはそもそも何かということと、それから過重な負担の定義とかですね、ご説明いただきありがとうございました。で次はちょっと重い話題になってしまうのですが、適切な配慮が受けられなかったとき、利用したい側とサービスを提供する側でそのうまく折り合いがつかなくて、ご存知の方はご存知だと思うんですけど、岡山短期大学で悪い事例と申しますか、ちょっと残念な事例が発生してしまいました。この件につきまして、工藤部長か大和田先生、ちょっとご説明いただいてもよろしいでしょうか。
保育資産を、ね、要請する保育の短科大学でのことなんですけども、
はい、
50歳代の女性の准教授の方ですね、まあ、網膜色素変性症ということで視力がだんだん落ちていって、まあ、授業を遂行する上でですね、職場介助者だとかのこう必要を訴えたんですね、まあ、それは、まあ、2年ほど前の時なんです。まあ、その時は、まあ、そういうことはできませんということで、まあ、退職を勧奨された。まあ、その時にご本人の方から、じゃあ私費で自分で介助者を雇ってつけていいですかっていう、とりあえずそこで折り合いがついて授業は続けていたんですね。まあ、その辺の話し合いのところで、まあ、多少こう認識のすれ違いがあったりして、まあ、その教員に対して授業のお手伝いはダメですよ、要するに普通に視覚障害者の介助というと移動することであるとか、ちょっとしたそういう介助っていうふうなふうにこうある意味では限定されたんですね。でそして実際に学生さんたちが、まあ、授業中にスマホいじったりとかですね、そういうことに気がつかなくて注意できないと、それは教員として不適格であるので授業から外れるようにということなんですね。そして研究室も明け渡しなさいと、そして事務職に変わりなさいという、そういう、まあ、ある意味で不当な業務命令みたいなのがあったっていうことですね。
はい、で大和田先生はこのニュースを知った時にどのように感じましたか？
これはですね、まあ、中途で視力が下がった視覚障害者に対する、まあ、かなり悪質なパワーハラスメントだなと思ったんですね。この山口准教授は4月から授業を外されてね、担当科目がないと、そして研究室も明け渡せと言われているわけですね。で大学の正規の准教授に対して授業をさせない、研究室を明け渡せっていうのは明らかにこれパワーハラスメントなんですね。厚生労働省パワハラって6類型ぐらいあるというふうに言ってるんですが、この中で過小な要求というのがあります。これは明らかに能力に見合わないような、まあ、つまらない仕事をさせると、そういって、まあ、やる気を削いでいく、これが一つのパワーハラスメントなんだとされています。まさに大学側が取っている措置はこの山口准教授に対するパワーハラスメントだと、そういう側面がありますね。あとは、この4月から企業の側には従業員に対してですね、労働者に対して合理的な配慮を提供する義務が生ずると、工藤部長からも解説がありました。で、そういう義務を負うはずの大学側がですね、はい、全くそれを怠っていて、で、そういう配慮を怠っているにもかかわらず仕事ができないと言ってこう、まあ、そういう授業を外したりするわけですね。明らかにこういう差別的な取り扱いを行っていると、もうこれは許すことができないですね。 この新しい法律の下で、これは多分第1号になる事例かと思いますけども、厚生労働省も司法もね、適切に判断されるべきだなと考えています。
はい、このいい法律が施行されているという中で、ちょっと残念な事例がなってしまったのですが、これを受けて日毛連側でも働きかけを行い始めようとしています。工藤部長の方、ちょっと簡単にお話しいただける範囲で、日毛連の活動、竹下会長の見解とかをお話したこと可能ですか？
これまず最初向こうの現地のパブリック法律事務所っていうところに、
はい、
ご本人が相談に行ったんですね。たまたまその時受けた弁護士さんと竹下弁護士が、日漏れの会長のですね、
はい、
昔ある聴覚障害者の裁判で一緒に、取り組んだことがあるっていうことがきっかけで、今こういう相談が受けあるんだけどどうすればいいでしょうかっていう、それが第一報だったんです。でその時に、そういう問題だったら中途視覚障害者の復職を考える会、通称タートルの会、私が今もその活動をやってますけども、それともう一つ視覚障害教師の会っていうのがあると、実は私それにも私も参助会員ということでずっと関わっているんですが、そのどちらかに相談しなさいっていう、そういう助言があって、それからタートルの方にまずつながって教師の会と連携して、で教師の会の方はとにかく一人のそういう困った人の、それみんなで知恵を出して支えていこうっていう非常に素早い動きがありまして、いろんな団体のコメントを求めたりして記者会見をまずやったんですね。3月の23日に東京と東京の厚労省の記者会で記者会見をやって、その後厚労省の障害者雇用対策課長ともお会いして、厚生労働大臣に対する要請書を受け取ってもらったと。でその後また岡山の方でも記者会見をしてっていう、かなりマスコミに大きく取り上げられていると思います。で日毛連としても、会長コメントも出して、今の時期にまさにこれから差別解消法改正雇用促進法が施行されるっていう、その直前にこういうことがあって、これがそのまま認められてしまうっていうことは何のための法律改正なのかっていう、そういうコメントを会長もしてるんですね。そしてもちろん日暮連としてもこれは全面的に支援していくことになると思います。現に地元岡山県の支商協の方でも取り組みのですね、支援のそれはもう体制取っております。
はい、ということでこの活動につきましても何らかの媒体で逐次ご報告していければいいなというふうに考えております。で話を、差別解消法とかに戻しまして、奥田先生に伺いたいと思います。特にこれから施行されようとしている、されてますね、この段階では、差別解消法ですね。ところがこれ万全な法律ではないという話をよく伺うんですが、どこら辺がその万全でないと言われるゆえんなんでしょうか？
そうですね、いくつか挙げられると思いますけども、最大の問題点としては相談体制や紛争解決の期間の定めが置かれていないことです。つまり、十分な合理的な配慮がされない、あるいは差別されてしまったという場合に、障害者がどこに相談してどうやって問題を解決していけばいいのかっていうシステムが確立してないんですね。それが最大の問題点です。ですから不完全であるということはよく認識した上で使っていく必要があるんですけども、具体的にはですね、私は2つ考えています。1つはやはり個々の対話、個々の障害者と健常者の対話、これがやっぱり最初の出発点なんだろうなと思います。ですぐに差別がなくなったりね、配慮が受けられるような社会にはなることないと思いますけれども、それでも一つ一つのケースで自分はこういう配慮があればこれができるんだっていうことを粘り強く伝えていく、そういったことの積み重ねでしか社会は変わっていかないのかなと思っています。でこれまではね、こう障害者が配慮を求めるってなんかすごいクレーマーみたいなね、そんな扱いを受けることがありましたけれども、これからの社会ではそういう配慮を求めるということは障害者の側の権利で、それの配慮にちゃんと誠実に向き合うということが健常者の側の事業者の側の義務なのだということで位置づけられますので、きちっと正しく訴えていけば その話がね、建設的な方向に向かっていくと思います。はい、あともう一つ、
はい、
重要なことはですね、当事者団体の役割です。西森連もはじめとする、ね、当事者団体の役割。一人の障害者が大きな企業を相手にですね、例えば差別に対するこう改善を求めるとかね、配慮を求めるってことはすごく負担が大きいです。ですのでやはり当事者団体が一丸となってね、一人の障害者のために力を尽くすと、時には団体全体としてね、会長の名前で抗議文を送るとかね、場合によってはもう団体組織を挙げて裁判を行うとかね、そういったようにして、一人の障害者が孤立しないように、みんな味方なんだよ、みんなで頑張ろうよと、そういう体制を作ることが重要だろうと思っています。
はい、大小田先生の方から、心構え的なものをちょっとお話いただいたんですが、それを受けて工藤部長、何かお話いただけますか。
私はこの岡山短期大学のケースではですね、まだまだ可能性はあると思ってるんですよ。
はい、
要するにまだまだ話し合う余地があるんです。話し合いが十分行われたかどうかというところなんですね。
はい、
2年前にもう授業を遂行するのに視力が落ちて介助者の話をした時に、その時以来のこう両者の関係がどうだったのかっていうことあるんですが、おそらく大学側には目が見えない人が仕事ができるのかって、目が見えないとできないだろうっていう、まずそういう誤った固定観念みたいなのが少なくともあったんじゃないかと思うんですね。
はい、
そして当事者の山口先生の側にもどういう配慮をすればいいのかっていうのを、それから何ができて何ができないのかっていう、学校の要するに使用者側を説得するその材料の提供が十分されたかどうかっていう、その辺もあったと思うんです。ですから合理的配慮っていうのをこう確定するときに話し合いが前提になるわけですね。でそうするとおそらくですね、中途説明書の場合には自分でもわからないんですよ。どういう支援方法があるか、
はい、
自分でもできるっていうことを気がつかない場合あるんです。
はい、
でその時当然使用者側もありますね。
はい、
そうすると話し合いをですね、建設的に話し合いしましょうと言ったとしても、お互いにこう悪意はないんですよ。じゃあ例えばこういうのできますかねとか、じゃあ配置転換も含めて、でもそれをこうやっても結局それもちょっと無理ですねとか、難しいっていう、大体そんな結論に陥っちゃうんですよ。実はそこに専門家っていうんですか、はい、視覚障害の特性を本当に分かっていて、で特に就労労働関係の場合にはいろんな助成金制度もあるわけですね。そういう助成金制度の使い方だとか、その使った上での効果、そういうことが説明のできる人ですね、そういう知識もあって調整もできる人、時にはその眼科医が介在してもいいんですね。ロービジョンケア、ロービジョンリハビリテーション、目は見えなくてもさまざまな方法があるっていうこと、コントラスト感度を上げるとか、それから視野が大体5度とか10度だったら物を探すのに非常に不自由するわけなんです。
はい、
その時に視野を広げる工夫もできるわけなんですね。
はい、
ですからそういう支援だとか、それもですね、まず本人も体験してみる必要があると思うんですね。僕らが就労相談をやってる時に眼科の先生にも同席してもらいますけど、本人がもう驚嘆の声を上げるんですよ。
はい、
それくらいこう劇的な、なんていうんですかね、自分はできるんだって見えるんだっていうことを、そういうところをこう気づかせてあげることもできますね。で同じことはその雇う側のそういう人たちにもそういうことを実際体験してもらうとか、そういうまだ努力、話し合いの余地はあると思います。ですから今回労働局がかなり地元労働局も一生懸命なんとか円満に解決をさせたいなっていうふうに考えていると思いますから、
はい、
裁判だけが解決方法じゃないと思うんですね。
はい、
今は一部の部分についてはもう裁判所に訴え提訴してますけども、まあやっぱり私たちは特にタートルの立場でこう雇用の継続っていうことを支援した立場から言うと、できれば若いとかして定年まで働くと、そういうふうな解決の道は残っていると思っておりますけど、
はい、大田先生のお話もありましたけど、なんか一人で戦うんじゃなくて、やっぱり仲間という周囲に理解者を集めて、はい、みんなで一つにしてというようなところは一つのキーワードになっているのかもしれませんね。
そうかもしれませんね。
ということで、このインタビューコーナー、最後に、とはいってもこの法律のやっぱり執行は大きいわけです。ということで、この番組を聞いているすべてのリスナーに対して、視覚障害者の方々、支援団体の方々、ボランティアの方々、いろんな方がいらっしゃいます。一言ずついただいて、このインタビューコーナーを終わらせていただこうと思います。じゃあまず、工藤情報部長からお願いします。
やはり当事者の支援っていうのがですね、本当に心強いと思うんですよ。今回、岡山の山口先生も、地元の会長さん、これも女性ですので、お話しされたかと思うんです。多分そのことで随分ご本人も勇気づけられているし、それから今まであんまり視覚障害者とのお付き合いのなかった先生なんですね。それが今回の、まあ、裁判っていう一つのそういう局面もありますけども、まあ、これから我々と一緒にですね、同じ視覚障害っていうところの共通性も、その辺も一緒にですね、障害のことも考えながらやっていくと、逆にそのことが幼児教育のですね、これから先生になろうとしている人たちに、障害があるってどういうことなのか、そこで、山口先生に教わった生徒さんっていうのは、むしろ健常者だけの先生のもとで教わるよりは、それこそかけがえのない知識だとか経験できるんじゃないかなと思っております。
はい、大田先生お願いします。
はい、まあ、これから共生社会ね、誰しもが自分らしく一緒に生きられる、そんな社会を実現するための方法って、法律が変わったことはすごく大きな意味がありますけれども、それだけじゃ十分ではないと思うんですね。やはり工藤部長がおっしゃったように、健常者と障害者の間の対話というのが一つのキーワードだろうなと私も思っています。やはりそれぞれの中にある差別的な意識とかね、偏見、あるいはただ知らなかったっていうだけのことも多いと思います。それを解消していくものは対話以外にはないんだろうなと思っています。で、これは私も自分に対してのちょっとこう戒めで言うんですけども、実際障害者が社会の中でいろんな場面で活躍してるよっていうことをですね、積極的にアピールしていかなきゃいけないなと思っています。まだ先ほどの岡山短大の事例でもそうですけども、視覚障害があると何もできないんだと、仕事なんかできないんだよなんて、そういう偏見がまかり通ってますね。でも実際はそうじゃないわけです。今まさに社会の中でいろんな視覚障害者が活躍していますから、現にこうやって社会で活躍している視覚障害者はどんどん外に向かってアピールしてですね、視覚障害者もここまでできるんだよっていうことを理解させていく、まさに百聞は一見にしかずのようなところがありまして、目が悪くてもここまでできるんだっていうことがですね、身近でわかると、まあ、その姿がね、すごく説得力を持ってくるんじゃないかなと、そんなふうに私は思って、自分もさらに頑張ろうかなというふうな思いを新たにしております。
はい、まだまだこれからこれからということで、これを未来に、良い未来につなげていけるように頑張っていきたいと思います。今回はスタジオに、日本盲人会連合情報部長工藤翔一情報部長と、それから、日盲齢青年協議会の会長で弁護士であります、小田誠先生をお招きしまして、いろいろお話を伺いました。お二人ともお忙しい中、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、対談、相互に理解し共に生きる社会の実現のためにでした。